知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから脇田智子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市観光協会ほかりさんに水と緑と花の春祭り一宮桜祭りについてお話を伺っていきます。ほかりさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎年楽しみにしている一宮桜祭り、今年の開催期間をお願いします。
今年は4月10日水曜日まで開催します。ただし桜の開花状況に合わせて期間が変更することがありますのでご了承ください。
はい、今年は4月10日水曜日までが開催期間となります。一宮桜祭り、一宮市の桜の名所7カ所で開催されるそうですね。会場、桜の特徴など伺っていきたいと思います。まず一つ目お願いします。
はい、市の中心部を南北に流れる大江川の両岸に続く大江川緑道は約330本のソメイヨシノが競い合うように川面に枝を張り出しております。期間中屋台の出店もあります。
はい、大江川緑道、私もね毎年行くようにしているんですけれども、本当に美しい桜、川岸にね綺麗に映っていていいなと思うんですけれども、こちらの会場ではライトアップも行われるそうですね。
はい、期間中午後6時から午後9時半までライトアップを行います。ただし期間については桜の開花状況によって変更となる場合があります。
わかりました。期間中午後6時から9時30分までライトアップは行われるということですね。また屋台もね出店されるということなので、ご家族揃ってぜひ足を運んでいただきたいと思います。続いて2つ目お願いします。
木曽川堤ではソメイヨシノをはじめ彼岸桜、しだれ桜、山桜の約400本の桜が楽しめます。
はい、
国の名勝天然記念物にも指定されております。また光明寺公園から大野極楽寺公園の南側サイクリングロード沿いでは期間中に限りバーベキューが可能です。
はい、2つ目は木曽川堤ということで、期間中バーベキューもできるんですね。
はい、
桜を見ながら食べられるっていうのは本当にいいなと思うんですけれども、まあ、サイクリングロードがありますので自転車に乗って桜を見たり、そして歩きながらね見るっていうのがゆったりできるかな、そんなところが木曽川堤じゃないかなと思いますね。さあ続いて3つ目お願いします。
はい、増田神社の神池という池の周りの桜は特に趣があるので密かに人気のあるスポットです。
この密かというところがね大変興味深いなと思うんですけれども、まあ、池の周りにある桜、普段とはね違った様子が見ることができるんじゃないでしょうか。3つ目は増田神社、こちらの桜でした。さあ続いて4つ目はですね、市内最も東側にある桜ですね。はい、
青木河畔は一宮市の東方の地区に流れる青木川の両岸に約200本のソメイヨシノが約 1.5 キロにわたり自生しており、お楽しみいただけます。
はい、わかりました。市内最も東側となりますし、川沿いということなのでこちらもねゆっくりと歩きながら見ることができそうですね。さあ続いて5つ目、こちらは木曽川堤から少し南側の場所になりますね。
浅井山公園ではソメイヨシノ八重桜が約100本あります。
はい、5つ目は浅井山公園、こちらでは約100本の桜が楽しめるということです。そして市内西側の方、こちらも2カ所あるそうですね。ご紹介ください。
美西緑道では約230本の桜があり、稲荷公園の近くは電車が通るため電車を見ながらお花見を楽しめます。
はい、市内西側美西緑道稲荷公園ご紹介いただきました。電車を見ながらお花見、これもいいんじゃないでしょうかね。 いろんな形で7カ所の桜楽しめると思いますので、皆さんぜひですね、市内7カ所巡って楽しんでいただければなと思います。おかりさん、実際行かれた場所、またおすすめなどあったら教えていただきたいんですけれども。
はい、私の一番のおすすめは隅田神社の上池の周りにある桜です。あまり知られていないスポットですが、とても桜が綺麗なのでお楽しみいただけると思います。
はい、密かに人気のスポットというね、ご紹介いただきましたから、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思います。私は毎年大江川緑道、こちらに行っているんですけれども、こちらねライトアップしているということなので、それぞれね楽しみ方いろいろあると思うんですけれども、ご紹介いただいた7カ所の中からぜひねチェックしていただきたいなと思います。各会場で楽しく桜を見るために注意点などあれば教えてください。
木曽川堤で期間限定で行われるバーベキューについての注意点ですが、
はい、
サイクリングロード沿いは芝生になっていますので、直火でのバーベキューはおやめください。またバーベキューなどで出たゴミは各自でお持ち帰りいただきますよう皆様のご協力をお願いします。
はい、木曽川堤、こちらでは期間中に限りバーベキューができるということですが、注意点ありますので皆さんルールを守って楽しんでいただきたいと思います。さあ、一宮桜まつり、いろんな箇所の特徴、そして会場について伺ってきましたが、詳しく確認したいとき、どちらで確認ができますか？
一宮市観光協会のウェブサイトで詳しいことは確認できます。
わかりました。それでは最後にラジオを聞きの皆さんに、ほかりさんからメッセージお願いします。
今年の一宮桜まつりは4月10日水曜日まで開催します。日に日に膨らむつぼみの変化や花開いて徐々に華やかになっていく会場の様子をお楽しみください。どこの会場もそれぞれの風情を堪能できます。皆様ぜひお誘い合わせの上お出かけください。また素敵な写真を撮って一宮桜まつりとハッシュタグをつけてインスタにアップしてください。
はい、今年の一宮桜まつり4月10日水曜日までが開催期間となります。7カ所の会場、いずれも特徴がありますから、ぜひ皆さん7カ所巡っていただければと思います。そしてハッシュタグ一宮桜まつり、こちらでね、皆さんに広げていただければなと思います。ほかりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほかりさんにご紹介いただきました、水と緑と花の春まつり、一宮桜まつりについては、広報一宮3月号、9ページに記載されています。お問い合わせは、商工観光課内観光協会、電話 0586-28-9131、 0586-28-9131 です。
iWave。
それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人町未来へ。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは防災アプリ、ヤフー防災速報で防災情報を配信しますについてです。災害発生時や台風接近時などに 一宮市の避難所の開設状況や注意喚起などの情報を4月1日月曜日から無料アプリで配信します。身の安全を守るためにお役立てください。防災アプリのダウンロードは広報一宮4月号16ページに記載されている QR コードを読み取ってください。または URL https://emg.yahoo.co.jp お問い合わせは危機管理課電話0586-28-8959 0586-28-8959 です。続いて火災メール119をご利用くださいについてです。火災の発生、鎮火、多数の傷病者が発生した事故など情報を配信します。選んだ地域の情報だけの受信もできます。登録は広報一宮4月号16ページに記載されています QR コードを読み取り、表示されているメールアドレスに空メールを送信し登録してください。なお、迷惑メール対策をしている場合は火災アットマーク138防災.jp からのメールを受信できるように設定してください。お問い合わせは消防本部通信指令課電話0586-72-1191 0586-72-1191 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
それでは最後に、ゴミの出し方、ハイスプレー缶、穴は開けないでについてのご案内です。ゴミ出し時にお願いしていたスプレー缶、カセット式ガスボンベの穴開けは、穴開け時の事故を防止するため、穴開け不要に変更しました。出し方は、収集、処理時の火災事故などを防止するため、必ず中身を出し切って、穴を開けずに、空き缶、金属類で出してください。絶対に不燃ごみでは出さないでください。残った中身は火気のない風通しの良い屋外で出し切ってください。中身を使い切れない場合など、詳しくはお尋ねください。この知っとく一宮のコーナーでも何度かご紹介しているゴミの出し方のルールの変更点をお伝えしました。この時期、自宅に使用済みのスプレー缶がまだいくつかあるというご家庭は多いと思います。中身を使い切って穴を開けずに空き缶、金属類で出す、このルールをみんなが守ることで事故防止ができます。ご協力お願いします。お問い合わせは環境センター、電話0586-45-7004までお願いします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は脇田智子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。